Good evening. You are listening to WRFL Babana 104.5 FM. It is now time for the Harukans. Harukans are from today, Friday from 6 p.m. to 7 p.m. Today's show is hosted by Mugiko from Kyoto and Ryuta from Tokyo, Japan. We'll speak in Japanese as we connect the U.S. Japan through radio and stream. We hope through our show, you will discover various aspects of society and culture in your daily lives. You can also enjoy the music and sounds we bring. こんばんは、こんにちは、おはようございます。はるかの島の時間です。はるかの島はアメリカ・リノイ州のアーバナシナルコミュニティラジオ WRFU からお届けしていますが、ただいま日本時間では、この収録の時間は11月12日水曜日のもう2時ぐらいです。午後です。リュウタさんは東京から、向こうは京都から参加しています。リュウタさん、こんにちは。
こんにちは。
今週びっくりしたのは、アーバナシャンペーンがグイッと気温が低くなって、氷点下になりさらに雪が降っているのが週の、日曜日月曜日はそうでしたっけ。
そうですね、あの雪降って結構積もったみたいですね。
そんなに見えるぐらい積もったから見えるんですよね。うん、積もってたのかな。
そうですね、割とフェイスブックに写真投稿してる、うん、あの人とか大学とかの投稿とか見ると、かなりってことではないけど、あのでも地面を覆うぐらいには積もってましたし、結構多分他のセントラルイリノイの他の町だともっと積もったところもあるっぽいですし、
うん、そうだった。トムさんと昨日話した時に、日曜日なんか結構寒いっていう話と、でいつも月曜日にあの仕事お休みなので買い出しに行く、1週間の買い出しに行くけどやめたってっていうか、あのちょっとあの危ないしやめとくわって言って、そんなに雪降ったりなんか凍ってたりするのかなと思ったんです。今時だいたい11月中旬ってそんなもんですか。早いよね。
ちょっと早い気はしますね。いつもあのサンクスギビングの頃になると、うん、寒い年だとサンクスギビングの頃に初めて雪が降るとかそういう感じですが、もうちょっとサンクスギビングあと2週間あるので今年ちょっとだけ早いかもしれないですね。
そうですね、夏が長いとか暑い期間が長くって、で急になんかふいってこんな風になったんで、でもまた週末、今週は金曜日のまた結構20度前後に気温が、天気予報だと今の現在の天気予報では気温がまた最高気温は上がるみたいで、割とこういう冬になる前って暖かかったり寒かったり繰り返すんですかね。
まあそうですね、
年にもよりますね、
うん、年とかにもよりますが、インディアンサマーとか言いますしね、ちょっと暖かくなる時っていうのはあり、ね、うん、ある、まあ、なんかよくあることかもしれない。
寒暖の差がこう激しいので体の気をつけてください。またなんかどんな様子かいろいろ写真とかも送っていただければ嬉しいです。ということで今日は、今週の春かな週は先週に続いてダニエルさんのインタビューの2回目、3回続けてお届けしようと思うんですけど2回目です。で先週こう聞いてくださった方はどんな話だったかなってご存知かと思うんですが、ちょっと復習をしますと、あの UCIMC、 この WRFU の遥かな賞も、あのプログラムも入っている UC、 あの WRFU のコミュニティラジオ局があるアーバナシャンペーンインディペンデントメディアセンター、これが設立25周年ということで10月終わりにいろんなイベントがありました。でそこで、あのでもちょっとこのイベントを通しても UCIMC って何か分かりにくいなということで、ダニエルさんにはるかな賞のリスナーにも分かるように英語で言っていろいろお話をしてくださいということで申し込みました。で、あの UCIMC が何か、まあ、2000年に設立されているんですが、それまでいろんな地域にすでにこういろんな社会正義を求めるあの団体があって、前あのリュウタさんがお話されていたあの大学院生の UIC、 大学院生の共同組合みたいなのも入ってますね、組合みたいなのも入ってますね、そこに、
うん、GO ですね、
GO ですね、
労働組合ですね、うん、
労働組合とか、あの性の多様性とか、あのコープフードとか、いろんなもう団体がすでにあったんだけれども、 それを横につなぐ、横につないで、この共同のネットワークを作る。そういうものがなかったので、まあ、いろんなきっかけで2000年に作りましたというお話を、されました。で、そこで、その団体をつなぐだけじゃなくて、いろんな個人、団体にしても個人にしても、それぞれが経験の中で語る、こう、物語みたいなのを大事にしてるんですけども、そういった個人の、こう、表現とか、アートとか、そういうパフォーマンスとか、そういうものも、こう、いろいろ、こう、共有できる場を作るということで、いろいろ活動を展開してたんですけども、その場が狭くなって、今度、2005年に、アーバナの、皆さんも今ご存知、郵便局がある。その建物を、ユシアイムシが借り取って、で、そこで今現在あるようなアバナシャンプインメディアセンター、活動もするし、その場も利用してパフォーマンスもいろいろ展開をしたり、展示もするし、場所も貸し出すし、というような展開になりました。で、もうそこで私が、でもそういうところに個人が関わっていく、UCIMC に関わっていくの難しいですよね、という話になって、それをどうやってますかっていうふうに聞くと、もともとこのアーバナシャンベンインディペンダントメディアセンターの、そういう活動のこう展開をするこう背景の中に、パーマカルチャーっていう、こう、自然と農業と、それとそのカルチャーと、それをどうやって、持続可能にしていくかみたいな考え方があって、それはこう、どっちかというと農業の話、自然環境の話なんですが、そこで自然環境が豊かになるのは、そのいろんな境界が接する場所、違うものが、水と、湖と、草原みたいな、そういうものが接する場所みたいなのが最も豊かだ。それを、アーバナシャンペインディメンタルメディアセンターもソーシャル、エッジ、その社会的にいろんな団体活動がこう接続するようなそういう場所を作っていけばいいんじゃないかということで、実はアーバナシャンペインディメンタルメディアセンターの建物の中のいろんなイベントも境界がなくっていろんなものが見えるようになってるんですね。で、そういったこうエッジがこうだからいろいろ関わり始めたら、私もそうなんですけど、そこは、インタビューではカットしてますが、たまたまアバナシャンペインインディペンデントメディアセンターに立ち寄った、で、そこで関心を持って、まあ、はるかなしを始めに至るんですが、それをやりながら、例えば、ジーンフェスやってるジーンってなんやとか、私自転車ないし、自転車は、この自転車プロジェクトで、バイクプロジェクトでちょっと調達しようとか、そういうふうに、メーカースペースがなんかやってるけど、ようわからないけど行ってみようとか、ブクセルやってるって、刑務所に本を送る運動が、ブクセルやってる、これなんや、みたいな形で、いろいろこう自分も利用しながら関わっていくっていう、で、UCIMC を知っていくっていう、そういうことが、実は意図して建物の構想としてもなるように考えられていたっていうことが分かりました。で、そこで今日のお話はどこから始まるかというと、エッジ、ソーシャルエッジが豊かであるかもしれないけれども、一方でそういう違うものが接するとか、活動が接するとか、そういうのは対立とか、まあ構想まではいかないけれども、そんなうまくいかないんじゃないですか、エッジっていうもの。それをどうやって本当にいろんな団体をつないでいったりしてるんですかっていう、ちょっとツッコミのところから始まります。またそれちょっと聞いていただいて、英語なのでリュウタさんにまとめていただく、日本語でまとめていただくっていうところにつなげていきたいと思います。では、その内容です。ダニエルさんの特徴です。どうぞ。
Age sometimes become border not easy to go.
Correct. Yes.
So just age, if you say it is difficult to how to connect and across age,
yes.
It is important. So probably I think as my experience, that if I drop in, like Marianne, such kind of person introduce me to any place, you can go like that. But...
Yes, I think that... What Miriam would tell you if you interviewed her is that this is one of the biggest challenges, is that the groups are very autonomous. They get to kind of do their own thing within that umbrella, but they don't always connect with each other. And so part of the challenge we have especially because we're so big. It used to be when we were small, we had a spokes council, and there were representatives of every group at the spokes council meeting weekly to talk about how we coordinate our activities. Now, each group is supposed to have representation at the board, and then the board, which is the governing body between membership meetings, will basically decide how do we spend the money, where do we want to grow, what is our strategic plan. And the groups do generally have representation at the board, but it doesn't always feel like there's a lot of collaboration. So, for example, collaboration could have looked like the entire anniversary that happened was broadcast live over WRVU. But it wasn't, because there were other shows competing at that time, and those shows didn't necessarily open up to the anniversary. So, Public Eye is producing all of this news. How is it? But it's not on our website. It's on their website, but it's not really being amplified beyond the work they're doing. So I think there's an opportunity for us to have greater collaboration. It's going to take people wanting that. It can't be one person who wants it. And it can be that a group kind of develops its own identity, and sometimes they become resistant to new folks coming because they are used to their group, and it's kind of a social group. And so even though all the groups are open to people, it doesn't always feel very hospitable to some groups have much more of an open space, like Open Hours at Makerspace, very open. Books to Prisoners has open hours. Bike Project has open hours. But Public Eye, which is open to folks and is looking for new people to edit, it's, I think probably the best way into the Public Eye is to start writing for the Public Eye for people to produce, and then consider whether they're interested in the editing piece. I think RFU has grown a lot recently. There's been more people interested in radio than there has in a long time. So, questions of how does it open up to be more? So how does an edge not become a boundary? I think it takes the intention of the group to realize that each group needs to want new members and to have a method for new members to come in and be welcomed in. And then the connection between the groups needs to be composed, curated, and I think the staff are doing more of that. We have a newsletter and we bring together the different things the different groups are doing. Or this weekend, there was an open tabling where different groups had different projects. That's very important. But part of it is just like the departments in a university, once you get to a certain size, it really takes people getting to know each other to overcome some of those bridges, those boundaries with bridges. Mm-hmm. So.
Yeah. So each organization tries to involve more people.
Yes.
So through the individual person who involved in each group, then they connect to the other person again, that. So how can I say? It is indeed grassroots. Each root try to catch people and get together for the meeting more. As you said, weekend, you talk to each other.
Yeah.
You mean each representatives of group talk each other like that.
And the IMC is a place where, let's say you want to do a newspaper, but you don't really feel like the Public Eye is representing what you want to do. And you've gone to them and said, hey, I'd really like to have a newspaper that has more like a social media presence and is has a lot of comments back and forth and is more dialogue. And the Public Eye says, no, we're not really interested in that. We like doing a newspaper. We're focused on print, and we don't really want to welcome online commentary. Well, what do you do? You could start your own newspaper at the IMC. The Public Eye doesn't have to be the only newspaper of the IMC, because the IMC is a garden. It's a garden with a lot of empty plots. And so there's a lot of things growing, but there's still room for people to plant their own ideas. So they could, you know, typically we ask people, try to work with who is there now. Don't try to just repeat the same thing. But if what you're doing is different, maybe you want to plant a new idea, and the IMC can be a host for that and a support system for it.
はい、ダニエルさんの今日のトークです。エッジっていうのが実はなんかこれらの、ね、壁になってるのに違いますかという私の質問に対して、結構あ、それは結構難しいところでもあるんですねみたいなところから話が始まりましたけども、リュウタさん、ダニエルさんの、今お届けしたトークのまとめを日本語でよろしくお願いします。
はい、そうですね、まあ、話として 前の話としては、そのシャンペーンアバナインディペンデントメディセンターっていろいろな元からあったグループをつなぐ場所っていうか、まあそういうところっていう意図があってっていう話だけど、まあバラバラのグループがもともとあるので、なのでもともとそのなんかこう独立していてっていうか自立しているグループがそれぞれ集まってるので、元からそういう難しさはあったっていうような話ですかね。で、まあ、ちっちゃい時にはそのそれぞれの代表者に出てもらって会議をしてて、まあ、今もそういう形にはなっていて、それぞれの、IMC で活動しているグループの代表者が出てきて、こうなんていうんですかね、理事会みたいなのをやって、そこでいろいろ予算配分とかを決めたりしているっていう話ではあるんですけれども、でもそれぞれのグループでアイデンティティがまあ確立している部分もあって、でそれぞれがどれくらいオープンかみたいなこともそれぞれのグループ次第みたいなところが多分ある、あと活動内容とかにも多分よるんですよね。メーカースペースなんかはこうオープンアワーみたいなの作れるし、バイクプロジェクトとかも、うん、自転車をドネーションしに来ていいよとか、この時間は誰かが修理してるから来ていいよとか、割と開きやすい感じかもしれないですよね。でもパブリックアイっていうのはそのニュースを取材して文章を書いて紙で発行しているっていう、なんかそういう媒体なので、うん、なかなかちょっととっつきにくいところがもしかするとあるかもしれないとか、まあ、そういうことで、でも各グループがそれぞれこう新しい人を入れないといけないよねとか、そういうふうに思ったり活動することも大事で、まあ、そういうふうになってきているよっていうのが、まあ、一つはあるのかなっていうのもあります。あとでもまあ例えば、うん、IMC の特徴としては別にその、なんていうかな、IMC に所属していてジャーナリズムをやるっていうのは別にパブリックアイだけが独占的にやるみたいな、そういう話ではない。そういう組織ではないので、IMC っていうのは。だから例えばパブリックアイが昔ながらの、割となんかこう、昔ながらのっていうとちょっと語弊あるかもしれませんが、そういう印刷体の新聞っていうのに、こだわって、いるけど、ちょっと自分はそういう感じじゃないなって思ったら、もっとこうソーシャルメディアのプレゼンスがあって、もっと対話的なジャーナリズムを志したいみたいな、そういう思うんだったら自分でその IMC でを拠点にしてそういうのを始めればいいっていうことですね。別にだから、うん、被ってるからやらないでみたいなことは誰も言わないので、そういうところもあるので、だからまあ、すでにあるグループに入りにくいみたいなの、もしかすると確かにあるかもしれず、それはある意味 それぞれのグループのアイデンティティとかもあるので、それぞれのグループがどうこう認識しないといけないかみたいなところあるんだけど、でも別に新しいグループとして参加することも自由だし、そこからこう境界線を乗り越えてみたいなところもあるかもしれない。全体的にはそういう感じの、うん、
そうなんですね。うん。で、なんか、最後にダニエルさんが、最初に説明したパーマカルチャーの関連じゃないですけど、まあ、IMC って大きなガーデンみたいなところだから、まあ、空いてる場所もあるし、自分が、私の場合だったらパブリックアイに見学に行って、アンソロポロジスト何してんのとか言われて、ちょっと引いてしまって、それから行ってはいい。いないんだけれども、じゃあなんか自分が何かしたかったらそのガーデンで新しいことやってみてもいいしみたいな形でダニエルさんが説明してくださいましたね。なかなか面白いと分かりにくいところなんですけど、いろんなものが終わってたり、いろんな活動があって、でもこれから何か始める可能性も十分あるし、まあ 確かにあのそれぞれの活動が展開をして開いていかないといろんな人が来ないかもしれないけれども、その開きながら新しい活動を展開できるんちゃうかというようなお話をダニエルさんがしてくださいました。 I was always running, always hurt, but I couldn't let it go. It was too hard to keep going, and I kept hoping that you would run first.